川口みどりの緑の園。あなたの夢は。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週、第2週の番組では、地球環境を再生する微生物資材、クリビオの増田所長を呼びし、環境事業や丹波のこと、ご縁の方々にもお越しいただき、様々な体験をお話しいただいています。毎月第3週、第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、またご縁をいただいた方々に、人生の喜び、楽しく生きる、その体験を伝えていただいています。また、私のお店、気化熱園のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ、緑商店もご紹介しています。番組を通してご縁をつなぎ、みんなの思いを地球のエネルギーを一つにしていく、そんな番組をお届けしています。今夜のゲストは、ウェブショップ緑商店で取り扱っている、マザーソルト、玉井醤油などのメーカー、株式会社、ホーユーで栄養部長をされていらっしゃる杉浦夏夫さん、そして株式会社クリビオ専務取締役増田大さんです。今夜は緑商店、ホーユーの商品をたくさん使っていただいている大さんから、ホーユーの杉浦夏夫さんに質問する形式でお話をしていただきます。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めまして、こんばんは。今夜のゲストはウェブショップ緑商店で取り扱っているマザーソルト、たまり醤油などのメーカー、株式会社ホーユーで営業部長をされていらっしゃる杉浦夏夫さんと、株式会社クリビオ専務取締役増田大さんです。今夜は緑商店、ホーユーの商品をたくさん使っていただいている大さんから、ホーユーの夏夫さんに質問する形式でお話をしていただきます。夏夫さん、大さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。いつもね、なんかこうここでゲストがあったんですけど、いつもいろんな、なんていうかな、こういうさんからもね、こう体験談というか、いろいろいただいたんですね。たくさんいただいたんです。そんな話もしてたんですけど、実際の大さんたくさん使っていただいてて、実際こうこれはどうとかいう直接のなんか質問をね、やっていけたらいいななんて思いまして、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、大さんにね、関連していることなんですけど、最近某映画でですね、私もお客様からすごい質問があるのが、その病気とかそういうものが遺伝されてるんじゃないか、なんか糖尿病をなんか親から遺伝したっていう、そのなんかあれですごい質問があるんですよ。おばあちゃんが糖尿病だったとか、なんかそういうのがあって、なんかそういうのが今すごい質問が多いんですよね。だからそれに対して、まずそこからね、なんかこう質問食い込んでいただけたらと思って。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私も10年前に糖尿病発症しまして、はい、やっぱりもう生活が乱れてる、外食も多いっていうことで、なんかまあそういうのでなったんですけど、親からの遺伝では全然なくて、もう生活習慣病だなというのは自分でも実感をしてるんですけども、体重を落としたり、その時は体重を落としたりとかして、寛解までいかないか、一応もうお薬はやめてっていうことでしてたんですけど、またちょっとぶり返してきまして、最近
です、ね、
はい、ここのところちょっとやっぱ忙しいのもあるんですけど、その辺でちょっとどういうふうに取り組んでいったらいいのかな、もちろん食事療法とかも必要だとは思うんですけども、 できればせっかく調味料も教えていただいて、うん、調子は全然いいんですよ。はい。で、別にその普段の生活で何か困ったこととかないんですけど、うん、まあ、あの検査をすると出てくるみたいな感じなんですね。うん、で、なんかもし、まあ、もうちょっとこういうのした方がいいよとかにもあれば、教えていただきたいなと思いまして。
はい。よろしくお願いします。今、実際、A1C、糖尿の数値がどれぐらい、
13あるんですよ。すごい。でも、もう、もう病院行っても治らないのも分かってるので、うん、まあ、その病院ってどうのこうのっていうつもりは全然なくて、うん、もう行けばもうインシュリンって言われるのも分かってるので、うん、まあ、ちょっと。
落ちてきて13ぐらい。
いや、じゃないです。もうマックスで。マックスで。はい。で、まあ、そんなに頻繁にそのね、自分で検査してるので、そんなにはしてないんですけど、うん、はい、まあ、マックスはそれぐらいだったっていう感じですね。うん、
はい。で、まあ、病院からは薬は、
あ、もう全然もらってないし、行ってもないので、はい。はい。
わかりました。今実際とっているね、ミネラル、もう調味料全般と、はい、あと、ミネラル、その、うん、マザーミネラルと、と、
水元気パウダー、はい、もうまあそんなにはね、私も忙しくてパタパタしてて、うん、なかなかね、できてはないんですけども。
はい、で、塩水、このミネラル、自体は1日でどれぐらい
量が、ね、1リットルぐらいしかないかもしれない。
6プッシュは取
る。6プッシュは取っちゃいますね。
で、まあ、体重の、まあ、最低 3% は、うん、もう1日で使われる量なので、うん、そこまでは、うん、毎日取っていかないと、ね、毎日毎日足りてないというのがずっと続いていくってことはやっぱり枯れて、体の中が枯れていっちゃうので、
なるほど、う
ん、いろんな高い、まあ、サプリメント飲んだりとかしてでも、うん、水飲まなければもうその、うん、高いサプリメントの効果ももう本当に無駄になってきちゃうので、高いサプリメントを進めることはないですけど、うん、私は、うん、ただ本当水だけでも本当に代謝が良くなって、うん、ってことを考えるとまず今の量だとちょっと少ないですよね。
なるほど。逆にミネラル、塩って逆に今少なくされちゃって、塩分少なくされてるけど、うん、はい、塩って全然取った
方がいい、
この生成されてないお塩ですね、うん、マザーソルトは取ってよくて、はい、第三的にはどれくらい取るか、
ちょっと主人の母が、うん、今一緒に住んでるんですけども、はい、どうしても心不全を患ったので、うん、その塩分を少なくってやっぱり言われるの、どうしても料理で ね、
そうだよね、
少なめにはしてるので、はい、ちょっと取れてないかもしれないですよ、ね、以前よりは。
うん、あ、そっか、気にしてね。
気にしてね。
そういうのあったかもしれない。
そうですね。
なるほど。
本当に塩分ってどこまで行ってもネガティブな風になってっちゃうんですけど。まあ、なんせ27年間、うちは塩を大量に取ってくださいって言って、ね、はい、取った人たちの方がやっぱり結果も早く出たりとか、
そうですね、う
ん、精神面に関してもすごく良くなったりして、塩はまあどうですかね、20グラムぐらい、うん、まあ、全体で20グラムぐらい取っても、で僕たちなんか水だけで、まあ、20グラムぐらいとか水で補給するんですけど、
そうですね。で、うん、料理でも使って
、で特に今年なんか夏暑いから、うん、はい、もう外出ればもう一瞬で汗かく、うん、ってことは塩分と、うん、まあ、汗でも一気に水分不足にもなるし、はい、塩が足りなくなれば、うん、体の中でいろんな、まあ、変化が起きるんですけど、うんうん、例えば石ができるのも結局あれ塩不足とかだと思うんです
よ。なるほど、胆石、うん、ね。
そう、あとは腎臓の、ね、結石やなんかでも結局長年病院の毎年引っかかる。でも、まあ、あんまり大きくならなければ病院の手術とかっていうところまでいかないので、うんうん、毎回またありますねっていうこと で本人はまあ背中がいつもまたありまたりっていうのを続けるんですけど、うんうん、塩水飲んで本当に早い人だと翌朝その石がちっちゃくなっておしこで出ちゃうんですよ。
なるほど、うん、
だからそれぐらい本当に塩水療法って昔100年前ぐらいから、まあ、ね、ヨーロッパの方では、はいはい、その浸透してたんですけど、うん、それが、ね、全然言わないってことも、まあ、気持ち悪いんですよね。本来ならそれで良くなるのに、うん、塩が悪者にされてるっていうところ自体も まあ、何か意図があるのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですよね、うん、なんか土と一緒ですよね、結局、うん、あの塩水とかね、土にも水がなかったら、うん、種まいても芽も出てこないし、ね、っていう状態を、だからとにかく自分の体を柔らかくというか、ミネラル、うん、お水とミネラルとってあげるといい
ですね。そうです、うん、でまあ、ミネラルバランスが悪いお塩とか、まあ、化学塩とかっていうのに関しては僕たちも、まあ、減らしてくださいっていうのは同じですけど、だけど本当にいい塩っていうのは、うん、取った方がかえってあのいいデータとか出てるので、
う
ん、
そうですね、うん、実際お母様もほらミネラルを内緒で、
こっそり、こっそり味噌汁にこうワンプッシュ入れたりとか、うん、外入れてで、ちょっと足が痛い、どうしても体は良くなったけど足が痛いって言ってて、それが良くなりましたね、最近痛いって言わないので、ね、ミネラルだったんだっていう、ね、
やっぱりあれですか、塩代謝に、じゃちょっと代謝とか糖尿病とかでしてる方にはやっぱ水と塩、
塩のバランスで、まあ、必要な量をしっかり毎日取っていくと、うん、今まで足りてない水の分が増えてくると、うん、
なるほど、だからあのじゃあこれで取ってさ、もうとにかく日々取ってあげるっていうのが大事ですね。ですね、なるほど。
うちなんか僕休みの日なんかは母親に1時間おきにコップ一杯の水を飲ませるようになって、うん、それでまあ、ね、認知症っていう症状がもう今全然、
そうですね、
落ち着いてるので、今まではねさっきも話してた大変な状態だったんだけど、
じゃあね話して
た、うん、本当にその水の水分量が増えるだけでも全然。うん、脳の中もほとんどもう水なんですね、うん、水と脂質でできてるんで、うん、水が足りないと脳のいろんな撹乱とか精神的にもおかしくなったりっていうのは、うん、だから認知症とかって意外とその水不足になってるので、
なるほど、うん、逆にじゃあその脳だったり心臓だったりそういう水ごとに取ってあげることによって正常に働くというか、
そうですね、うん、だって 70% ぐらい大人で水じゃないですか、うん、その中にプカプカ臓器だったり、まあ、血管だったりっていうふうであるだけで、うん、ほとんどがもう、まあ、水というか塩水ですよね、うん、あの汗もしょっぱいし、うん、涙もしょっぱいっていうのは水ではなくて、うん、人間の体も 0.9% の、 この海水の中に臓器とか脳とかがあるだけなので、はい、それがまあ減ってこればやっぱ何らかでトラブルも出てくるっていうことなんです
ね。なるほどね。うん、逆に言ったら、田谷さんは本当にもう水を改めて取ったで、だから味噌汁とかそういうので水を取るというよりは、うん、本当にお茶だとかではなくて、水ってい
う、そうそうそう、
まず水、塩水を、塩水
で
またミネラルを入れたものを取ってねっていう、それを多くしたということで、でも考えたらそれやってた時すごい良かったですもんね。はい、
そうですね、今、改めて話してたんですよ。
すいません。
そうですね、
ちょっと改めてそんなね、はい、であの、じゃあそれを、改めて取っていただきたいっていうね、OK っていうところで、あのその先ほどお母様からの、納豆さんのお母様、その塩水の時には抵抗あったって言ってたじゃないですか、でも最近、その保水元気パウダーって出たじゃないですか、あの保水元気パウダーを飲んだら、お母さん飲めるようになった、塩水が苦手な方がね。
先も水が飲んでっていう風だったのが、あ、はい、まあ、塩水だとなかなか。飲めなかったのを、うん、まあ、保水パウダー入れたお水になったら、うん、はい、そこからもうどんどんどんどんあの飲みたくないっていうことがなくなって、出せばもう気飲みしてくれるんで、
1.5リットル
以上
3本ぐらい飲んでくれてるってこと、
500だったら3本はもう飲んでる
ですよね、
うん、1日このまあでも僕が仕事でいない時間っていうのは、はい、まあ、ちょっと少ないんだと思うんですけど、うんうん、休みの日なんかはもう1時間おきに一杯ずつ必ず飲むと、多分 1.5 リットル以上超えちゃうので。
なるほど。うん、じゃあ逆に言ったら、その塩水、さっき言ったの、水に塩を入れて、ミネラル入れて飲んでいただいてるんですか、うん、で、保水元気パウダーでもいいってことですか、う
ん、まあいいですけどね。ただ、まあ、あの 塩とミネラルの水飲んだ上で、うん、まあ、500だけは1本飲んでもらってもいいし、うん、1週間に2、3回ぐらい飲むだけでも、うん、あの全然変わってくるので。
そうですよね、うん。そんな感じに改めてね、はい、やっていただいてですね。なんか今、それを飲んでるお母さんも本当に今まではそのマイナスのことしか言わなかったりとか、忘れっぽかったのがすごい変わったっていうことで、やっぱ脳が変わってくるじゃないですか。その脳つながりなんか、田谷さん今回ね、はい、ちょっともう一つね、質問が。
私の息子なんですけども、はい、8年前に脳腫瘍を患いまして、うん、まあ、その時は放射線治療でなんとかなったんですけども、うん、目いっぱい放射線を当たってるので、もう今回再発したんですけど、うん、もう使えないと、うん、もうお医者さんから抗がん剤っていうふうに言われてまして、はい、で、まあまあ息子ももうそんなのもう抗がん剤なんてもうしないよって言って、うん、まあ今食事療法とか本人が一生懸命、うん、まあ調べていろいろやってるんですけども、うん、まあ食事1回なんですよね、1日取るのが。でやっぱりどうしても親からするとなんか栄養足りないんじゃないのとか、うん、なんかもうちょっとこうプラスアルファできることがないのかなと思って、うん、まあ もちろんお水もそうですけど、うん、まあその辺でちょっと、うん、話を聞いてもらいたいなとかって思ってるので、ちょっとその辺何かあれば、う
ん、はい、うん、そうですね、まあまあ、脳もさっき言ったみたいに、うん、まあ、水の中に来たとか見てる、はい、うん、だからそこのまず水がどれぐらい息子さんが
一日で、ね、
男の子だからなかなか、ね、まあね、体も大きいとなると結構量は必要になってくる、うん、
なるほど、
うん、で脳とか心臓とか、まあ、生殖器っていうのはもう本当水がね一瞬で行くんですよ、うん、大事なところから水ってもう優先的に回ってくれるので、だからよく膝が痛い人ってたくさんいるんだけど、うん、膝が痛いためにサプリメントでグルコサミン飲んでとか、はい、いろんな、ね、コラーゲン飲んで、うん、でも何も効かないっていう人たくさんいるんですけど、うん、そういう人が水たくさん飲むだけで、うん、痛みなくなってくれるのが多いんですよ。
なるほど、水が大事なんで、ね、
そうそう、水飲んでも痛みがある人っていうのは初めてやっぱり軟骨がちょっと欠けてたりとか、うん、減少してるから、まあ、その時は、うん、まあ、そういうものを頼ればいいんだけど、うん、ほとんどの人が意外と水不足だけで膝が痛いっていう人が圧倒的に多いんですよね。
うんうん、
なので、まあ、どっちにしてもどこまでも水不足から来るので、水を息子さんがどんだけ飲めれるかっていうことが重要と、あとは、まあ、脳関係でいうと、うん、うちのマカダミアナッツのオイル、うん、オイル屋なんかは、うん、はい、脳外科の、ね、手術してる先生で、ある先生が、
はい、
手術前に3日か4日前ぐらいに、うん、ニンニクオイルっていうのを自分で、はい、まあ、作ってもらって、はい、それを飲んできた人は部分麻酔で脳の手術をするっていう先生がいるんですよ。でそれができない人は、まあ、全身麻酔になるんですけど、はい、その全身麻酔だとやっぱりいろんなデメリットがあるので、うん、後日なんかいろんな症状が出てきたりとかっていうことがあるんだけど、うん、部分麻酔だとやっぱり喋りながら、うんうん、痛くないですか、気分悪くないですかっていうふうに会話しながらできるので、うん、どっちかというとその後の後遺症とかっていうのがないケースが多いということで、うん、だけどそれはそのニンニクオイルを飲ませることでそれができるっていうことをやってる先生がいるんですね。うん、なので、まあ、ニンニクそのもの、あ、ニンニクでごめんなさい、マカダミアナッツオイル、
はい、
うん、の血管に唯一浸透していくので、
はい、
うん、それも一緒に取ってもらうといいかなとは思いますね。
じゃあ、例えば料理に使うもの、直接飲む感じ。
そうそう、まあ、本当に1回はなんか直接飲んでもらって、あとは料理で自然にね、取ってもらえればいい。うん、
それこそニンニクオイルとか黒蒸しニンニクあれ美味しいじゃないですか、うん、黒蒸しニンニクにオイル入れて、
あれ一番
あれ一番取りやすいですよね、うん、なるほどね、うん、あのまま飲むってちょっと、まあ、うちの音なんか結構頭痛い時とか、うん、早いの分かってるから、うん、ペコッと、
はい、そうですね、
普通にペロッと舐めれば結構うん、私もそう頭痛い時とか舐めるんですけど、はい、なかなかねオイルだけ飲むっていうのもあれなんで、なんかね、
すぐ忘れちゃうね、
忘れちゃうし、うん、飲めたらいいですね。なんかね、味噌汁入れるのもいい
ですね。あ、そうそう、だから結構ね、これの人たちには味噌汁入れて、うん、そうすると意外と美味しく飲めれるので、
あ、そう、結構美味しいんですね、うん、こんな風にして食べたらいいですかね、うん、まずそこだけですか、なんか他に例えば、うん、例えばなんだろう、うん、スピルニンとかいろいろあるじゃないですか、そういうものとかも、そういうもので何か取った方がいいとかそういうのはないですか。
まあ、でも栄養として取れれるものだったら取ってもらった方がいい、うん、最低限今の話するのは、
うんうん、
でもいろんな日々栄養が、まあ、使われてっちゃうわけだから、うん、取れるならまあスピリットももちろんですし、
うん、
でも僕なんか元気がいいような気がするんだけどね、 元気。
だから、うん、だから、あ、元気。
うん、元気。意外と元気って、いろんな病気の大病の人とかが。
あれですね、
玄米の、
ね。玄米の元に木、うん、木はあっちですね、はい、米の木だけど。うん、あれを飲んだけども、うん、
あれも、どっちかというと流す。
あ、
流すものなので。
はい。うん、せっかくね、今日安城のショップで今ね、収録させていただいているので、後で味見とかできますかね、はい、それはできない。
まあ、味は、うん、まあ、まあ、普通に飲めると思う。味的には。
大丈夫かなみたいな。そうですね。なんか、他に何か質問とかもしあります？
そうですね。主人が。ジュニアもちょっと太ってるのでその辺もちょっと
何か だって太ってバレてない、ね、まあ、食事
でも私が思うのは、うん、その取ってるけど太るものは取ってるけど、うん、足りないものやっぱりいっぱいあると思うんですよね。で最近はまあ食事は母と一緒に食事取るようになったのでだいぶマシにはなってきてるんですけど、うん、まあまあお水もね、なかなか飲みにくいので
ね、うん、さっき補水源
パウダーも ね、
だから、うん、ああいうものでね、それこそ父さんのお母様じゃないけど補水源パウダーは田んぼちょうど今出てるじゃないですか、田
んぼ毎朝ね、
毎朝
刈りしてるので、ね、
う
ん、
そう、
もう一気に汗かいて帰ってきますので
水とかはかかないですか？
ちょっと水飲んでから行って、まあ1時間やからって言ってもうそのまま汗だくで帰ってくるんですけど
ぜひもう、うちなんか父親にも必ず、うん、取り入れてたくさん、
あ、
だってほん、まあ、パンパンも暑いし、こっちでももうちょっと前
の、ね、ちょっと雨降らない
し、ね、昼間なんか外出てたらっていうぐらいだったので、
うん、
僕も夕方歩く、たまに歩くんだけど、うん、夕方ですらもう1時間ぐらい歩いてると、もうひたすらになってて、出て持ってた。いや、もう命
ですよね。
今はもう
本当お客様たち の例えばお子様が最近もなんか子供って遊び夢中になっちゃうと、うん、もう、うん、暑いだろうが忘れてで帰ってきてからぐてんってなっちゃうんですけど、うん、水銀器パウダーを渡してあげたら秒後に本当秒後だそうです、元気になって、でもう次の熱中症で多分学校行けないだろうなって思ってたのが、それこそご飯も食べれて、お風呂にも入って、うん、学校にも行ったとか、旦那様がゴルフで、行ってた。で、待ててたら、はい、もう少し半分ぐらい飲んだら、その500まで250ぐらい飲んだら、すぐ動き出して、なんかもう、その日、息子さんとなんか野球見る約束してたのが見れたとか、結構この補水元気パウダーはいいですよね。
です。で、実際、まあ、腎臓病の人、
うん、
腎臓とか透析の人たちは、うん、まあ、大手の今、補水液って、いろいろ薬局とか
OS なんで、
うん、言っちゃって
言っちゃってごめんなさい、
うん、もう本当に成分、裏の成分を本当見て買わないと、うん、でブドウと果糖液等で入ってる、
すごいですよね、
その量がもうめちゃくちゃ入ってるんですよ、
うん、
だからあれで、まあ、飲んだ時はちょっと楽になったりするのはあるんだけど、うん、基本的にはあんだけの果糖が入ってると、
うん、
いろんな意味でね、まあ、いろんなところから情報が入るんだけど、
うん、
もう本当に、ね、危険になってくるので、
そうですよね、うん、
だから今、OS、そういうメーカーでも、
うん、
書いてあるのは裏にそのたくさんの量飲まないでくださいっていうふうに書いてあるんですよ。
でも薬局ですごい飲んでくださいって1ダース買っちゃってどうしましょうってこの間お客様が、で裏見てくださいって持ってこられたんです。で見たら本当にすごくてやめましょうって言って補水元気と比べて、で結局まあ、返品できお知り合いの薬局だったから返品で気持ちが悪くなったって言って返品もらえたみたいですけど、あれはちょっとまず裏を見てほしいですね。
もっとそこ見てもらう癖をね、
つけてもらうといいですけど、何でもね、そうですよね。最近調味料でもアミノ酸って何ですかって言われて、アミノ酸などってうちのアミノ酸と違うじゃないですか、モロミと違くて、あれ何十種類でしたっけ。
モロミの場合は、まあ、20種類
20種類、
必須アミノ酸と必須アミノ酸含めて20種類、
ね、20種類、うん、変な調味料にこう書いてあるアミノ酸は、うん、あれは食品添加物を、うん、なんか、
うん、今スラッシュ以降に入っ
ってるからってことですね、うん、でまとめてあるけどちょっとえげつないってことですよね、うん、こういうのもね、なんか本当にこう取っていただく皆さんがなんかこう気づいてもらえればね、変わっていくと思うのでね、
100% 全部いい風に、うんうん、生活はできないんだけど、
うん、
できればまあ分かってるものは、まあ、取らないような形にするだけでも、
でね、
まあ、負担はなくなってくるので、
うんうん、そうですよね、そうですね、なんかお客様でも醤油なんかも、え、小麦がなんで入ってないのって、そっちの方が驚かれますね、スーパーの見ると、
ほとんどが、
ね、ほとんどなんか入ってて、でも、え、大豆と天然だけじゃないみたいな、最近とか醤油とかも結構ね。
だから本当にこのこういうの醤油だと、
うん、
まあ、高いように見えるんだけど、うん、実際使うとその量が少ないの、
うん、
本当にほんの少量で味もつくし、
うん、
まあ、香りもすごいするから、
うん、
意外とそんなにトータルで言うと高くない。
そうですね、う
ん、でもそれ分かってない人だと思う、同じように使っちゃうと、ね、うん、高く感じるんですけど、
そうですね、
ほんのちょっと使えばもう十分。
確かに、うん、醤油だからいっぱい使いたいじゃなくて、そこを認識変えていけばいい、
ね、うん、あ、そうそうそう、う
ん、なるほどね、そうか、そのお話もしていきますと、時間もないですよ、松尾さん、何かこう皆さんに向けておすすめだったり、なんかこうこれだけはちょっと伝えておきたいっていうことがあったら、
まああれですね、体のあれですね、本当に脳細胞
うん、
っていうのはどんどん再生するっていうことが言われてるので、
うん、あ、そうか、
そうだから本当に諦めずに、
うんうん、
で年齢はもう関係ないからね、
うん、
でもとにかく体全体で考えると、要は海水の中に全て細胞は浮いてるだけなので、 その細胞を良くしようと思うなら、うん、もうまず体の中の水を、新しい水を入れて、
うん、
それがもうまず最初の、
最初のやっていただきたい、うん、
やっていきたいところ、
で絶対その生成とかではなくて、うん、本当に火にかけてないお塩ですね、天然塩を大抵でもそれで、うん、まあ、またそういうことだったらもっといいよっていう感じでね、うん、1年間自然結晶させてね、美味しいですもんね、
自然結晶
させてね、塩だからね、そのお話もう大変どうですか、こう聞いていただきどうでした、う
ん、はい、やっぱり基本はお水なんだっていうのはよく分かりました、はい、
水
ちょっとね、ついついおろそかにしてしまってて今までね、
そうですね、改めて話したら、あ、そうか、水だったなって私もこう話を聞かせていただいて、ね、うん、思ったので、本当にこの水と塩を基本にね、改めて分けたらいいなと思いますね。そんなお話で今日はまたぜひお話聞かせていただきたいと思います。今日はじゃあいいですか、言い残しはないですか、大丈夫ですか。では本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢の種。
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日のお話を聞いていただいて、ご参考にしていただけたらと思います。そしてまたわからないことがあったら、みどり商店川口みどりまでね、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。金曜日19時30分から20時、グリーンチャンネル、緑の園、来週のこの時間、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。
渡り鳥、歩き始めたばかりの、僕らをつなげた、世界中の夢を集めて、手と手を取り合って、広げて晴れ渡る大空へ、さあ飛び立とう、たくさんの笑顔が見守ってくれる、輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。